高山俊吉気分青信号。
こんにちは。車の話をします。4月の初めでしたが、秋田県の由利本荘という都市があります。ここで日本海沿岸東北自動車道を走っていた乗用車が大変高いところを走ってたんですね。その橋脚というのではないんですが、この高速道路の下に長い支柱がある、約40メートルの高さがある、そういうところで、高速道から転落をして40メートル下に落下をして、乗っていた3人の男女がみんな亡くなる、こういう悲惨な事件が発生しました。見通しの良い片側一車線の道路で中央分離帯がない、片側一車線って、対向車線との間には何があったかというと、高さが約65センチほどのゴム製のポール、あるいは約8センチほどの分離ブロックで区切られただけであった。で、この乗用車は対向車線を越えてしまって、それで、その先の人の侵入を防ぐためだけにつけられているフェンスがあって、そのフェンスを越えて、下に落ちたと、こういう事故対応だったようです。今話をしたように、この事故は中央分離帯がない片側一車線の高速道路で起きた事件、対向車線との間を仕切るものは一定の間隔で、立てられたゴム製のポールだけと、こういう危険な高速道路が実は日本に非常に多いんですね。で、大都会近辺ではあまりないですけれども、地方に行きますと非常に多いんですね。将来ここはこの道路をさらに2倍の広さにして、今のこの対向車線合わせて2車線というのを片側2車線にする構想で、いわばその完成途上にある、そういう高速道路だということになっているらしいのですけれども、全国に現在1万キロほど高速道路というのはあるんですが、その約4割がこのような高速道路なんです。4割という高さに改めて私は驚きます。で、こういう道路の死亡事故の発生率というのは4車線以上ある高速道路の2倍に上っているそうです。高速道路というのは速度を上げて走る道路です。で、そしてそれにふさわしいようにあまり大きく急激な曲がり方しないように見通しは多くよく作っていますね。だから高速を出しても危険度が高まらない。で、中央分離帯があって、対向車線との分離はかなり厳格に保全されている。それでもその中央分離帯を飛び越えて対向車線に車が飛び込んだ事件というのが去年ありましたが、こういう今回のこの由利本荘市の高速道路のような状況だと簡単に対向車線に行ってしまいますし、そもそも一方の車線が一車線しかないという状況ですから、危険が発生した時に隣の車線に移動するという、そういう危険回避の方法論が取れないわけですね。大変危険な道路というしかない。 私はこういう道路で起こった事件の弁護をしたことがありますけれども、実際にこういう道路で車を走らせているという行政当局の責任というのは問われないんだろうかということを法廷で論じたことがあります。高速道路にの資格がないというんでしょうかね、高速道路ハイウェイとして運用を認めることはもともと無責任なのではないかと私は思っています。国土交通省とかあるいは高速道路を運営している各会社は、このゴムのポールを立てるだけではなくてワイヤー製のロープを試験的に設置するということをやっているようです。ワイヤーロープもないよりはマシという程度のことはあるかもしれませんけれども、実際に暴走してしまう車を止める力はない。ワイヤーロープがあるということでドライバーの注意をさらに喚起するという役割がせいぜいのものだと思いますけれども、統計を取ってみるとそういうワイヤーロープのところでも飛び出し事故が激減をしたというようなデータが報告されているそうですから、ドライバーに対する注意喚起のそういう機能はあるのでしょうね。ただそれも私に言わせれば非常に微音的なものだというふうに言うべきだと思ってます。でこのワイヤーロープも道床といいますが、この道の床、道の下に構造物などがあるときには下に杭を打ち込めないということで、設置できない、ワイヤーロープさえも設置できないところというのはトンネルだとか橋だとか、そういうところには多くあるとも言われています。実際に大変危険なハイウェイ高速道路が日本ではまだ大変長い道路部分にわたって存在するということを今回の秋田の事件は警鐘を鳴らす形で皆さんに知らせたのだと思います。国土交通省の紹介によると、片側一車線だけれども有料という道路は日本に2500キロもある。でそのかなりの部分は橋やトンネルである。でこういう区間で、飛び出しによる死亡事故だとかそういうものはかなり起きている。今回の秋田の事故も橋のすぐそばだった。対策は喫緊の課題だ、こういうふうに言ってるようですが、私はもういろいろなことを議論する前にまず道路を安全なものにするという最も基礎的な安全対策に国土交通省もあるいは警察庁も政府そのものが大きな責任を負ってるはずだ。こういうところで事故が起きた時にはそういう人たちもきちんと処罰をされるということが必要だし、そういう処罰をしないで済むように安全対策を構造的に作り上げるということがまずドライバーに対してあれやこれやのことを言う前に国の責任やあるいは高速道路会社の責任としてあるということを強調したいと思います。このままではいけないということをこの3人のドライバーの死亡事故から私たちは強く感じ取らなければもういけないということを強く思います。皆さんどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。